は午後6時を回りました。今日のイブニングワイド今時旬、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日お招きしましたのは産婦人科統括部長でいらっしゃいます榊原克美先生です。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はちょっと難しいお話、そしてぜひとも女性だけでなく男性にも関心を持っていただきたい子宮頸がんの現状と子宮頸がん検診についてです。まずは先生、子宮頸がんという病気なんですが、どんな病気なんですか？
子宮には、子宮の入り口にの子宮頸部、
はい、
それから奥の子宮体部と2つあるんですけれど、それぞれからがんが発生します。はい、で子宮頸がんというのはその子宮の入り口に発生するものを言っています。
はい、がんにはいろんな種類がありますけれども、今おっしゃっていただいたそのがんというのは同じく子宮頸がんと呼ばれるものだけれども、発生の原因というのは同じものですか、それとも違うものなんでしょうか？
子宮体がんと子宮頸がんというのは、はい、発生の原因というのは全く違っています。
そうなんですね。
子宮頸がんというのは、はい、95% 以上はヒトパピローマウイルス、略して HPV と言っていますが、
はい、
HPV という感染で起こると言われています。
はい、
でそれの、感染経路というのは性的接触と言われています。
このヒトパピローマウイルス、聞いたことはあるんですけれども、これもともと女性にはいないということですか？
そうですね、これはごくありふれたウイルスでして、は
い、そうなんですか。
人の粘膜とか皮膚に、感染を起こす、
はい、
ごく本当にありふれたウイルスの一つです。
ということはヒトパピローマウイルスは男性女性関わらずいるということですかね。
そうですね。
でこれがどうしてがんの原因になってしまうんでしょうか？
ですね、
はい、
感染しただけでは一般的にはがんになることはありません。
はい、
でごく一部ですね、そのごくパピローマウイルスの、ハイリスクと言われているタイプがありまして、
はい、
そのウイルスに継続的に感染した場合にはかなり長い期間がかかるわけですけれど、全がん病変という病態になって、はい、さらにごくごく一部にがんに、進展していきます。ですから感染してからがんまでの期間というのは、
はい、
一般的には数年から数十年と、非常に長い期間だと言われています。
そうなんですね。
はいはい、
ということはがん検診する場合には、はい、例えば一度がん検診します、
はい、
そしたら例えば2年後とかでもいいってことですか？
もちろんです。異常がなければ今は通常は2年に一度というふうになっています。
あ、そういうことなんですね。はい、そしてこの子宮頸がんのを起こすヒトパピローマウイルスなんですけれども、これ男性には害はないんですか？
ですね、
はい、
よく言われているのは男性の陰茎にですね、
はい、
イボを起こすウイルスがいます。
はい、
それもヒトパピローマウイルスの一種です。
ヒトパピローマウイルスって何種類かあるってことですか？
100種類以上あります。
そうなんですね。はい、そのうちの何種類かがこういう恐ろしいことになるっていうことなんですね。
はいはい、
これはもう本当に検査しないとわからないですね。
そうですね。
はい、でよくこの子宮頸がんで言われているのが性交渉がなければかからないから、じゃあ性的に奔放な人がかかるんじゃないかっていう誤解をしている男性の方もたまにあるみたいなんですけれども、パートナーが例えば一人でもなりうるっていうことですよね。
なる頻度、要するに可能性から言えば、
はい、
頻度は少なくなるかもしれませんけれど、
はい、
それでないということはありえないですね。
ということですよね。
はい、
だから子宮頸がんの検査を受けるって言って、まあね、私の友人の友人ですけれども、ご主人にお前はそんなやつだったのかって怒鳴られたっていう人がいるんですけれども、はいはい、なりうりますからね。ぜひ男性の皆さん覚えててくださいね。
そうです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。必ずがん検診行かせてあげてください。
はいはい、
さあそして先ほどおっしゃった通り、がんになるのに結構長い時間がかかるということですけれども、この子宮頸がんになった方というのは どういう症状を起こしていくんですか？
一般的にはですね、はい、症状はありません。
え、
それが問題です。
自覚なく進行していくってことですか？
で、本当に進行した場合はですね、はい、あの性交渉の時に出血をしたりですね、織物が増えたりと、そういう症状が出ることもありますが、
はい、
あの全くないこともまああります。
あの織物増えるっていうのは、あの割と女性の方ですと、あの抵抗力が落ちてきたりですとか、あの免疫力が低くなってくると、まあまああることなので気づきにくいです、ね、
そうです。だから、あの要するに特異的な症状というのはありません。
はあ、
だからなお、だからこそその検診というですね、はい、重要性があるわけですね。
このがんになって亡くなる方というのはどのぐらいいらっしゃるものなんですか？
最近のデータではですね、はい、年間約1万人の方が罹患して見えて、
はい、
約2800人から3000人の方が亡くなって見えると言われています。
3分の1の方は亡くなっているということになりますか？
だからまあ分かりやすい話を言いますと、
はい、
2019年の日本の交通事故で亡くなった方ですね、
はい、
が約3200人、
はい、
で最近話題になっているコロナウイルスですね、
はい、
あれで亡くなった方が中国の方で3200人、
はい、
でイタリアでは2900人ぐらいと言われてますので、
はい、
日本では要するに毎年そのくらいの方が、はい、しかも女性だけですね、
はい、
亡くなって見えるということです。
なるほど。いくつぐらいの方がかかることが多いんですか？
それがですね、はい、一般のがんにかかられる方というのは、
はい、
高齢者という認識があるのですが、
はい、
子宮頸がんに限っては、あ、30代から40代が一番多いという、そのことが言われています。
なるほど。
でしかもですね、はい、徐々に2000年以降ですね、
はい、
その数が徐々に増えているというショッキングなデータも出ています。で一般的な、がんというのは、
はい、
横ばいもしくは下降傾向にあるのですが、
はい、
子宮頸がんに限っては、増加傾向にあると。なぜかこういうデータがね、はい、最近言われています。
これどうしてなんでしょうかね？
いや、それがですね、
はい、
おかしいと思いませんか？その原因がちゃんと分かっていて、
はい、
発育が非常にゆっくりである、
はい、
で検査法がしっかりしていますね、
はい、
だからがん検診とか、
はい、
なのにどうして増えてるんだろうか。これ普通で考えたら、撲滅できるはずではあるのですが、なぜ増えてるのでしょうかと僕も本当に不思議に思います。
検診する人が少ないってことですか？
そうですね、一つの原因はそこにあります。
なるほど。
だけど必ずしもそればかりとは言いません、
はい、
でまずその子宮頸がん検診の意味というのは、
はい、
一般のがん検診というのは早く見つけて、
はい、
その人の命を守るというのが目的なんですが、
はい、
子宮頸がん検診に関してはそうではなくって、あの前がん病変ですね、がんになる前の段階で見つけて、
はい、
で子宮を温存する、要するに命も守ってあげるし、
はい、
それ以上に、子供を産める状態で、守ってあげると、そういう目的があります。
はい、このね、子宮っていうものは男性の方多分ご自分がお持ちでないからあまり意識されてないと思うんですけれども、本当にちっちゃいものなんですよね。
そうですね、
はい、だからこれ、あの先ほど先生がおっしゃった通り、自覚がないっていうことですから、手遅れになった場合にはその子宮を失うってことになるんですよね。そうです。
ただしっかり検診をしていれば、
はい、
あの手遅れになることはないんですね。
あ、そうなんですね。
で、まあ、子宮頸がん検診というのは、
はい、
あの二次予防といいまして、
はい、
一次予防ではないんですね。二次予防というのは先ほど申しましたように、前がん病変のうちに発見して、がんになる前に治療すると、
はい、
そういうものなんです、
はい、
で、一次予防はじゃあ何かというと、
はい、
前がん病変も含めて、根本的なその HPV からの感染を予防するというものが一次予防で、
はい、
これはあの HPV ワクチンの接種がそれに相当します。
ということは、ヒトパピローマウイルスに感染してるかどうかっていうのを確認して、で もし何もなかったら OK だけれど、はい、もし感染してたらそれをあの病気にならないように何らかの方法で治療というか、
そうですね、
排除するっていうことを、
だから今、はい、日本ではですね、はい、残念ながら HPV ワクチンの接種が、はい、休止状態になっているのですが、
はい、
世界で見ますとですね、
はい、
もうかなりの大多数の、国では、
はい、
一時、予防から二次予防という二段構えで、はい、取り組んでいるんですね。
なるほど。
それで実際子宮頸がんの全がん病変というものが、はい、減少しているというデータがいろんなところから今出ています。
はい、海外の方と日本の方ですと、まあ、お話しするときにもいつも感じることなんですけれども、特に生殖器に関することっていうのは日本はまだちょっとタブー視してる年齢層の方が多いように思うんですよね。
そうですね。
はい、でも生きていく上ですごく大事なことで、海外の方ですと例えばその生理用品の話なども男性も交えてするっていうのは割と一般的なんですが、日本ですとその話をし始めると男性もいるのに何ですかって年配の方から怒られるっていう、それはもうちょっと意識なんとかならないかしらってすごく思うんですよね。そういったところちょっとなんとかなると、もしかしたら
そうですね、
このあたりもなんとかなってくるんじゃないかしらと思うんですが、
その辺のところ、
はい、
私個人の意見で言わせていただくと、
はい、
学校の授業かなんかでですね、もう少し取り上げていただくとありがたいなと。
本当ですよ ね、
そういうふうにちょっと思ってるんですけど、
はい、いくつぐらいの方からこの子宮頸がんについての知識をしっかりと持っておくべきでしょうか。
ですから、はい、まあ性交渉をが行われる前ということで、
はい、
まあ12、3歳の頃からそのような教育をしてもらえたな、もらえたらなと、そのように思っております。
はい、どうしても12歳っていうとまだ小学6年生とかですからね、早いんじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、ちょっと思い返してみていただくと、昔大正とかあとはもっと前の時代だとこのぐらいの年齢でお嫁さんに行ってた子もいるわけですよね。決して早いということはないと思うんですよね。
確かにおっしゃる通りだと思います。はい、
ですからこのぐらいの時期から男性女性ともに正しい知識を身につけておけば、自分の身を守ることが子供たちもできていくっていうことになりますよね。先生、
だから、はい、もう確実にそうやっていただければ、
はい、
子宮頸がんというのは日本のこの世の中から着実に減少することができると、そのように思います。
なくしたい、なくしたいです。
はい、
ぜひ、
はい、
そしてこの子宮頸がん、ま、ちょっとね、なんて言うんでしょうか、もう病ができてしまっていてということで、じゃあまだ大丈夫だから治療しましょうという場合なんですが、どういった治療が考えられますか。
ですね、はい、ごく初期全肝病変の段階であれば、
はい、
子宮頸部の円錐切除と言ってるんですが、
はい、
子宮の、まあ、入り口の病巣を切断して、
はい、
子宮の本体を残すというような方法があります。
リスクはどんなことが考えられますか。
ですね、
はい、
確かに妊娠は可能なんですけれど、
はい、
子宮を閉じる頸管というその部分がですね、
はい、
ちょっと正常の頸管より短くなってしまうんですね。
はい、
そういうことによって流産であるとか早産が増えるというようなリスクが言われています。
これは妊娠出産を考えている方にとっては結構大きな問題ですね。
そうです。だからできればですね、
はい、
そういうその全がん病変になることのだけでもですね、
はい、
そこの段階もできれば、こう防ぎたいと、そのように、思っています。
はい、この他にはどんな治療法が今現在はありますか。
そうですね、もう少し、子宮頸部のにがんができた場合ですね、
はい、
本当にその大きくなってしまえば子宮を取るしかもうないのですが、
はい、
まあ、がんになっても頸部の大きさが小さい場合は、まあ、頸部後半切除といいまして、
はい、
子宮頸部を全部取って本当に本体だけを残して、
はい、
で本体と膣をつなぎ合わせると、だから子宮、そうやって子宮を温存する方法もあります。
はい、
だけどそうなりますと結構ですね、早産がですね、の頻度がほぼ逼迫という状態になります。
なるほど。
もうそれ以上の状態になりますと、はい、やっぱり子宮を残すことはあの命に関わりますので、困難な状況になります、
はい、とにかく早く発見するっていうことですよね、うん、まあ、その前にがんにならないように予防するっていうことがとても大切っていうことですよね。
それが一番です、
はい、そのためには先生どうしたらよろしいですか。
やはりですね、
はい、
第一次予防として、
はい、
HPV のワクチンの接種、それから20歳になったら子宮頸がん検診を受けると、それに尽きるんじゃないかと思っています。
はい、どうしても日本人ですとまだ若いうちにといいますか、妊娠する前ですよね、結婚する前に婦人科にかかるっていうの抵抗がある方まだいらっしゃると思うんですよね。私もそうでしたけれども、だからもうちょっとそのぜひ若い女性も婦人科にかかるということをしていただきたいですよね。
今ですね、
はい、
産婦人科の医師は、かなり女性の医師がですね、
はい、
多くなっています。ですから、まあ、もちろん産婦人科に受診するということは敷居が高いことと思いますが、
はい、
そうではなくて、なんて言いますかね、
はい、
ちょっと認識を改めていただいて、
うん、はい、
ぜひかかっていただきたいと、そのように思っています。
はい、日本人の奥ゆかしさというのは素晴らしいものだと思うんですが、ここに関してはもっとオープンになって自分の体を守るということに意識を向けていただければ嬉しいなと思います。
はい、
そして検査なんですが、はい、いくらぐらいでできるものなんですか。
岡崎市の検診ではですね、
はい、
子宮頸がん検診は一応公費が負担がありまして、
はい、
1000円というふうになっています。
はい、
でもう一つ HPV 検査もこれはオプションで受けられますが、
はい、
これは1300円を払うと受けられます。
はい、そんなに多分家計には負担にはならないと思いますから。
そうですね、
これ母子の問題として、ぜひお母様も協力していただいて、
はい、
お嬢さんに悲しい思いをさせないために、
ですからそうですね、
はい、
お母様の方からぜひ進めていただいて、
はい、
一緒に検診を受けていただければと、そのように思います。
はい、20歳になったら、まず子宮頸がん検診、それから献血もぜひ行っていただければ。
その通りです。
はい、よろしくお願いします。さあ、それでは先生、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆さんにお呼びかけをお願いします。はい、
今日は難しい話になってしまいましたけれど、
はい、
子宮頸がんというのは本当に女性にとってはですね、重要な病気です。
はい、
若く発病するものですから、自分ばかりではなく、胎児でね、赤ちゃん、
はい、
それから子育て世代だと小さいお子さんを持っている方、そのような方に影響を及ぼすものですから、
はい、
自分だけのことではないと、それを認識していただいて、
はい、
ぜひ、予防に協力していただきたいと思っています。
はい、そして男性の方にぜひ申し上げたいのが、ヒトパピローマウイルスっていうのはもうごくありふれたウイルスだっていうことなんですよね。
そうですね、
はい、ですからちょっとしたきっかけでこうしたがんになってしまうことも考えられますから、ぜひですね、ちょっと協力をしていただきまして、がん検診受けさせてあげてください。
お願いします。よろしくお願いします。
先生ありがとうございました。さて、今日は産婦人科統括部長の榊原克美先生をお招きしまして、子宮頸がんの現状と子宮頸がん検診についてお話を伺いました。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。